倍速再生の話が出たので思い出したんですけど、
はいはいはい、
このコロナのことで、うん、リモートワークとか、
うん、
大学の講義もリモート講義になってたりしたり
するんですよ。あ、そうですね。
で、それで、生で先生が講義するのではなくて、
うん、
動画のコンテンツみたいなものを配信して、うん、学生はそれにアクセスして、
うん、
それを、まあ、視聴してレポートを提出するっていうようなスタイルのものもあるんですけ ど、
はい、なるほど。
なんか先生の中には、
はい、
その再生時間が、
うん、
そのコンテンツの何動画の本来の1倍速で見た時間より短いと、うんうん、出席と認めないっていう風に。
あ、まあね。あ、まあまあ、それ分からんでもないね。
うん、でもなんかそれについてばっかじゃないのって思う人も当然いるわけですよ。どういう風に見たって
同じだろうと、
まあ、同じ
自分で理解できるんだったら、
見て理解できるんだったら倍速でも構わないじゃないかって、うん、出てくるレポートがちゃんとしてればいいんでしょうとかね。
あ、まあね。いや、まあまあ、あのさ、だからちょっとこれはまたあれかもしれない。なんかさ、今論文とかなんかそういうもの出すときに、なんかいろんな論文のなんかコピペを切り貼りして、
コピペはまた別
の
ね、
考えたけどね、
うんうん、
でインスタントにするっていうその意味においては、
はい
はい、なんかそういうこうインスタ、それちょっと理解できてないんだからいいっちゃいいんだよね。そこは難しいところ ね、
どうなのかなって思って、うんうんうんうん、でそれでただもう技術的に、
うん、
まあ何ですか、ネットフリックスもで
したっけ。そうなんだよね。でちょっと俺まだね確かめてはないんだけどね、そういう噂を聞いたんだよね。
あとそのまあもともと DVD とか、
はい、
もう
ね、あるもんね、
2倍速とか3倍速で見れるようになってるし、
はいはい、
そのテレビも追っかけ再生みたいにしてみると、
はい、
その
自分的に、ね、
早送りしたり、
うん、
CM は飛ばしたりして、
うん、
見れるっていう技術がある以上、
うん、
もうそれを使ったらダメよっていうのは無理だと思うんですよね。
そうだよね、うん、あるんだからね。
その配信してる側がそれを認めないっていうことは、
はい、
ダメ、無理だと思うんですよ。
そうだね。
私もその DVD レンタルとかで借りてきて、
はい、
でなんか最初にいろんな CM が入ってるところだけ飛ばせないようにしてある作りの
やつ、あるあるある、あと強制的に見せられるやつね。
そうそう、あれやっぱりイラッとしましたよね、だから、まあ、飛ばしたいものを飛ばす技術があったら使う側を責められないので、ただなんかその次ですよね、それをそれがもう
当たり前になったり
した時に、
うん、
その、
あ、そうだよね、
対面コミュニケーションで例えば実際の講義受けるとかね、
はい、
っていう時に人はどんな風になっちゃうのかって、あ、
そうね、なんかめんどくせえなってなってきちゃうのかな。
どうなんでしょう、
うん、長えなとか、
うん、
それだからさ、ちょっと普通に話してても、
はい、
ついなんかイラッとしてさ、
うん、
それオチどこですかと、オチから言ってくれませんかとかなっちゃうのかな。
まあその結論から、よくビジネスのパワーポイントっていうかプレゼンテーションで、まず結論から言いましょうとか、ポイントを先に言ってからその説明をしましょうとか、
なんか論文のさ、なんか、はい、形式もなんかそういう形式取った方がいいみたいなことになってますよね。
論文はちょっと論文のもうお作法っていうのがあって、ね、
うん、
タイトルがあって、オーサーとか書いてる人がいて、
はい、
その後所属があって、
はいはい、
キーワードがあって、
はい、
アブストラクトっていう
用
紙があって、
はい、
でそれで理系の論文だったらその実験方法とか、
はい、
でまあ、最後に結論っていうか、
はいはい、
で参考文献っていう風に、
はいはい、
もうそれはそうなってるので、はいはい、
パッケージ、もうパッケージングされてると、
それがベストなのかどうかはこの後また変わっていくかもしれないですけど、ただ
まあトレンドがね変わっていくことはあるのかもしれないけど、うん、
で、だからビジネスのプレゼンテーションもある程度、うん、テンプレートができてて、
うん、
でその相手の時間をね使ってるっていう意識になると、でもそれでも今まではみんなで一つの会議室に集まって、
うんうん、
会議してたわけですけど、
はい、
それをリモートでやるようになってたり、あと録画にして後からもう一回見れるようになってるってなると、その 実時間を自分の人生からそこに切り取って渡すってことについて、うん、もっと価値が上がっていくっていうか、自分の実時間の価値が上がるっていうのかな、自分の実時間単価が相対的に高くなるのかなっていうふうに
思
う
んですね。なるほどね。そうね、
うん、
まあでもだからさ、何でも早いもんになれちゃっていいのかってことにも感じないでもないけどね。僕らほらアナログな、だもうギターとかもアナログだしさ、
はい、
あのさ そっち絵も時間かかるしね、
はいはい、
だからほら時間かけたもうさパパパッとさなんかインスタントに消費されちゃうとさ、
うん、
ちょっと残念だなとは思いますけどね。
消費っていうことで言うと、私最近ちょっと、何かの、それはもちろんあの悪口じゃなくて、
うん、
むしろいい、うん、何々っていうコンテンツがこんだけ素晴らしいんですっていうふ
う
に紹介している文章とか、うん、まあ、ポッドキャストとか、
はい、
動画を見るのがちょっと辛くなってる部分があって、
ある、うん、
それはそのそんなにこうしゃぶり尽くすように、なんかこう貪欲なというか、そこまで自分の人生とか価値を乗っけちゃってもいいのかなとか、なんかあまりにも濃いので、なんかもうちょっと薄味でいいんだけどなっていうのを、感想を言う側にも思うし、コンテンツの側にも思うんですよね。
あ、そう、
うん、なんかあの、ま、YouTube の動画は多分一番そういう意味で濃くなってるんだと思うから、それはもう見るまでもなく自分に向いてないって思うんですけど、はいはいはい、例えばアニメで、あの、ま、そんなにたくさん見れてないんで、ちゃんと一応投資で見たもので言うと、
はい、
ガールズ&パンツァーとか、
はいはいはい、人気ありますよね。
あとマドカマギ
カ、はいはいはいはい、
っていうのを本当にあの子供の時に見て以来一応見たっていうのはそれなんですけど、
はい、
なんでこんなに女の子しか出てこないのってまずびっくりしたんですよね。
ははは
だからその世の中の男女比って1対1なのに、
うん、あ、そっかそっか、
そう、なんかその主人公たちが女子校にいるっていうことを差し引いても、先生なり顧問なりお父さんなりお兄さんなりっていう立場の人さえも本当ミニマムしか出てこなくて、あ、ここまで画面の中に自分の、
うん、
何、見る側の人が好きって思う性的にフィットするもの以外書き込まれなくなってるんだなっていうのが私の感想だったんですね。別に面白いのは面白かったんですけど、
うんうんうん、なるほどね。でもファン多いもんね、
う
ん、
そうです、そうです。
まあ、まあアニメーションとかなんかそういうもんってやっぱりその書いてる人とかの意図じゃないものもたくさん入るんだと思うんですね。なんかそのだからディレクターの要求とか、だから販売側の要求、
あとまた、
あとなんだグッズ展開のためのとか、いろいろだから難しい世界なのかもしれませんね。
うん、あ、だからその、AKB48 とか、
はい、
あとジャニーズの男性アイドルの人たち、
はい、
みたいな世界を感じたんですよ。
はあ、はあはあ、なるほどね、うん、
もちろんそれが悪いって言ってるんではなくて、うんうん、そういうふうにあの物は変わったんだなっていうことを感じたってことですけ
ど、ね、
だけど実際に自分が生きてる世の中は男女比1対1で、
うん
うん、実時間で物事が流れていて、
うんうん、
でもそのコンテンツと、
うん、
あとコンテンツの消費するスピードと実時間の乖離がすごく広がってるんだなっていう時に、
ね、
実時間ってどうなっちゃうのっていう。
そうか、
はい、
まあだからますますってことにはなるですよね。なんかこういろんなコンテンツとか、そ、まあコンピューターの進化とか、
はい、
そういうものでだから、
うん、
バーチャルがどんどん進んでいくみたいなのと似てんのかな。
なんかまあそうすると一個の道があの、AR でしたっけ、
はいはい、
拡張現実で 自分が過ごしてる実時間の方に味付けして、
うん、
密度を上げていく
っていう。ああ、なるほどなるほど。
なのかなとか。
まあ AR ね、
うん。
まあ僕もバーチャルリアリティ、あの、あ、なんだ、ああいう、今ほら映像コンテンツもありますよね。はい、あの一個も見たことないからさ、わ、
うん、
かんないんだけどね、
うん。
どんな感じなのか。はあ、まあそうだな。世の中の、
うん、
でもさ、まあコンピュ、まあちょっと話それま、それちゃいますけど、
はい、
まあインターネットができて、
はい、
まあもしかしたら失われてしまった世界っていうのももちろんあるんでしょうけれども、
はい、
やっぱり圧倒的になんかこう人々の距離感とかが縮まりましたよね、世界との距離感とか。
まあそうですね。
うん、はい、だからなんていうのかな、思った以上に、負荷がかかってるのかもしれませんよね。
ああ、まあ負荷はかかってるその気がしますよね、
処
理する情報が多すぎるとか、そういうことで。
そうそう、だからね、
うん、
まあ僕、まあかなりそれはもう前に思ったことですけど、まあ図書館とかそういうものを通ってる時に、
はい、
本ってこんなにいっぱいあるんだよなって、うんうんうん、まず、
はいはい、
でそっか、だからもちろんもう読み切れることなんかないんだから、うん、で音楽だってもう聴き切れるわけないですよね、
はい、うん、映画も見終わらない、
ね、って思った時に、
はい、
やっぱりこうもっと自分の好きなものに対するセンスを上げて、
うん、
でなるべくもう回り道しないように、
うん、
もうパスッともうパシッともうハマるものをね、
うん、
探せるセンスっていうのをやっぱ磨かなくちゃダメなんだなっていうこと思ったことありますね、うん、
ただその探し当てたいものがじゃあその高密度な情報かって言ったらそういうわけではないですね。探し当てたものを実時間ベースで楽しみたいっていう
ことなんですね、うんうん、そうそうそうそうそう、
うん、
だからもうほんとさ、
はい、
まあ、まあ人とまあ関わり合いになったりとかするのも、
うん、
もうね、
うん、
できるだけ嫌なものとかなんかそういうものと関わってる間な暇ないですよってことをなんかすごい思いましたけどね。
そう、まあ、私もその巻貝さんと同じふうに思ってるんですけど、
はい、
でも、その実時間を、もっと詰め込みたいっていう需要はすごくあるわけですよね、
はいはいはい、
例えばポッドキャストも同時に2つの番組は聞けないから、
はいはいはい、
2倍速で聞けば、2つ聞くことができる、はい、
そうですね。
だけど例えばキャスをされてる方が複数のキャスに同時出席することができるかって言ったらできるのかなとかさ、
あれなんかでもさ、
うん、
今2画面出せますよね確か。
ってなるとその別々のキャスに、
はい、
そのマルチタスクじゃないけど、はいはい、自分をうまく割り当ててやったりするし、
はい、
まあ、昔文字チャットの時に複数チャットやってる人多分いたと思うから、
はいはいはい、そんな感じ
なのかな
って
思うし、そうすると人間そのものが、
は
い、タイムシェアリングで細切れでいろんなものに参加するようになるのかなって。
そういえばさ、
はい、
僕がやってたねあれね、うん、麻雀ゲームサイトの、
はい、
ちょっとサイト名忘れちゃった。それチャットウィンドウが、
はい、
ゲームの中にもうオープンになってるチャットウィンドウがあって、はい、別に、
うん、
もう一個個人メッセージをやり取りできるのを同時に開けるようになってたんですよね。でなんかだからさ、もうあれ異常にねなんかね頭フル回転させて、
うん、
麻雀打ちながらだからね、
うんうんうん、
でそこの麻雀内のチャットもやりつつ、
うん、
並列処理をなんか あれ俺よくあのことやってたな、
うん、であの将棋でも、名人とかあのプロの将棋の棋士の方が、はい、あの一般の人と
並べて
百面打ちって言うんですけど あれに似てるのかもしれないって思いますけど、ね、で今そのライブでツイキャスライブとか、はい、いろんな YouTube のライブとか、ライブできるようになってますけど、
はい、
そのコミュニティの中の他の人がやってたら、自分は遠慮するみたいな文化一応まだあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
何々さんがやってるから
やっと今はちょっと開かない
とくと裏番組でぶつけないみたいな。だけどそれももう全部開催しちゃってみんながうまく それにそうやって2画面3画面で参加してるとか、配信しながら他の人にも参加しながらみたいな、すごくそのなんて自分にはできないんだけど、できる人がその後増えていくのかなって。
そうだね、う
ん、でもそれはそのネットの中でできることなんだけど、
はい、
対面してる時にさ、なんかよくスマホ見る人嫌とかっていう話はありますけど、でもそれもそうなっていくのかなって、
まあそう
ね、当たり前のように。むしろなんかこのスマホ見ないで会ってると、なんか私にだけ注目されてキモいみたいな感じになるのかな
と
か。
ああ、ちょっと暑苦しいと。
そう。
あ、なるほどね。
その凝視しすぎみたいな。100% 注力されるのってありえないんですけどみたいな。
ああ、そういうドライな関係になってくるのかな。
エフォートな感じに。
ああ、
ね、だからどれくらいこの後そういうのがどうなるのかわかんないんですけど。
そうだよね、
うん、ちょっと面白いなと思って。もう
だってね、あのほらだってあの高架機動隊じゃないけどさ、
はい、
もうほらあのなんていうの、
うん、
実時間を過ごしてるさ、
はい、
のはもうなんかもうものすごいなんかタスク的にやってて、
はい、
脳内では全然関係ない世界のっていうのありますもんね。ああいう風になってく可能性はある、
ね、途中からそういうのになるには適性がね必要だったりすると思うんですけど、
うん、
もしその3歳とか2歳3歳の時からそういう環境があったら、
うん、
なんか脳がそういう風に分業できるように発達するんじゃないかなって思ったりもするんですよね、
うん、まあ実際そのさ聴覚処理と、
はい、
まあほら僕なんかだから仕事中にそのポッドキャスト聞いてるわけですけど、
はい、
あの脳使わないでいい場合はね、
うん、
だからもう 100% さ仕事はまあ一生懸命やってるんだけど、頭の中はもうほとんどポッドキャストの方中心ですからね、
はいはい、
だからそれはもうタスク分けが完全にできちゃってるってことになりますよね、
うんうん、
あと運転と音楽とかさ、
はい、そうだからなんか同時にできることとできないことが
ありますね、うん、
弾き語りはできるけどとか、だから楽器と歌は一緒にできるんですよね、
うんうん、できますね、
うん、
意外と難しいのドラムで歌っての難しいけどね。
あ、そうですか、
そのね、リズムがね、
うん、
すごいきついやつ、まあ、ドラムってそれは当然リズム刻んでるやつだから、はい、ね、ベースと歌っていうのもね難しかったね。 あれベースと歌は難しいんだよ本当、
うん、
だからね完全にだから、
うん、
ベースの方は、
うん、
脳を使わないでも弾けるようになってなからじゃないとできないという、う
ん、ね、自分で何もかもなんかそのヒューマンビートボクサーでした
っけ、うん、はいはいはいはい、
やってる人とかもそんな感じかな。
うんうんうん
うん、そっか、ドラムで歌う人ってあんまり知らないんだけど、ベースで歌ほぼ半分メイン歌だと、ちょっと古いんですけど人間椅子の鈴木さんとかはベーシストで、
あ、そうなんだ、
結構自分がメインで歌う歌とかもたくさんあった気
がします
ね。
だからね、
うん、
まあまあポール・マッカートニーなんかもベースだからね、
うん、
あ、ちょっと思い出したんだけどな、あのほら全然違う関係ない話するけどさ、レッド・イット・ビーって曲あるじゃん、
はい、
あれさほらポールピアノ弾いてんじゃん、
はい、
でピアノ弾き語りしてるから、あの時にジョン・レノンがベース弾いてんだよね、
うん、
でそれがフェンダーだったかな、
はい、
フェンダーベースとかで、
うん、
っていう話をね、
うん、
つい最近なんかポッドキャスト聞いたんだけど、それがなんか、
うん、
結構人気ある機種になってる、まあ、ジョンが弾いたベースっていうことで、
うん
うん、 あ、俺それ知らなくてさ、
はい、
その放送聞くまで、ビートルズファンだったけど、
私なんかビートルズのことあんまりよく知らないんで、今の話を聞いても
まだわからないと、
なんかすごくびっくりするとかさ、
あ、
そうだったのみたいなポイントがわからないでいるんで、
なるほどなるほど、
ちょっと話のしがいのない相手でも
しれないですが、まあほとんどでもだからポールはベースを弾きながら歌ってたわけですよ、はい、あのバンドとしてはね、でそのレッド・イット・ビーはちょっと違うっていうね、うんうん、何の話だよね、本当に
今、うん、そのインターネットでいろんな、はい、なんて言うんでしょう、ビジネスチャンスっていうのとも違うけど、まあ人間と人間をつなげるサービスのプラットフォームでお金を生もうっていう、
はいはいはいはい、
ところがあって、
ええ、
で前の個人の人で感想屋さんっていうの
を、ね、ああ言いますね、
お話ししたと思うんですけど、なんか一番最近知ったのは、
はい、
人の話を聞くことでお金をもらえるっていうやつ、
聞いてあげますって、
そう、でちょっと発想が逆だから面白いなと思ったんですよ。ポッドキャストされてる人って、はい、つまり自分が情報発信をする話すことについてマネタイズしてお金もらうっていう風にしようとされてるけど、そうじゃなくて世の中には話を聞きたい人じゃなくって話を聞いてもらいたい人がすごくたくさんいて、
うん、
その話を聞くことで、まあ、ちょっといくらだったか忘れたんですけど、
うん、
単位時間あたりとか、
うん、
っていうのをその
インターネット上で、
インターネット上でそのだから話をしたい人と話を聞きますっていう人をマッチングするサービスができたんです
よね。
でただちょっと
で聞いてる方がもらえるわけね。
そうです、
はいはいはい、
だからお話聞きますっていう、
はいはい、
カウンセラーとも違うんですよね、
あれさ、
うん、
なんかね何でも屋さんみたいなの流行った時に、
はい、
それ実際に会ってやるサービスありましたよね。
レンタル彼女とか彼氏みたいな
っていうか、だから聞きますと話、好きなだけ話してください、
はいはい、
っていうのは聞いたことある、
うん、
ネットじゃなくて
それのだからオンライン版で、
なるほどね、
でだからまあ使い方はいろいろ提案されてたんだけど、まあ、容易になんか良くないことに結びつきそうだから、あえてそのサービスの名前とかはちょっと言わない
けど、あ、なるほどなる
ほど、
あると、
ま
あ、ちょっと
女子高生さんとかさ、
そうだよね、
女子中学生さん本人もしくはのふりをした人が、
できちゃいます
もんね、適当な、ね、画像で登録して、
はいはい、
でそれで、あわよくばみたいな人がそこに、
はいはいはい、まあ発生しそうなサービスではあります、
ね、うん、あるから、それをどういうふうにうまくブロックしていくのか
っ
てい
う、まあ運営難しいかもしれないよね、
うん、で絶対裏サイトみたいのができて、使う人は出てくるんだろうから、そういうことがあったらもうポシャるんだろうし、
そうだよね、
うん、
なかなかそうね、うん、まあ聞き上手って
でもね、そのポッドキャストとかされてる方で、
うん、
そのお話をする上手の人もいるし聞き上手の人もいますよね。
いますね。
でそれで聞き上手の練習って、
うん、
やっぱり誰かの話を聞くっていうトレーニングが必要だから、
そうですね、
じゃあ例えばそのサイトに登録してすごく安い金額で、
うんうん、
私自身の聞き上手の力を高めたいから、
はいはいはい、
どんな無茶振りでも話聞くんで、
はいはいはい、
やってくださいっていう風な使い方もできるんだよねって思って、
なるほどね、あ、なんか 近しいところで鳴き始めた、
あ、セミが
、はあ、あ、ちょっとこれ飲むのいただいていいですか。
あ、どうぞどうぞ
カラカラで一応
さすがに植物園では絶対お酒は飲まないのでダメですから、
あ、すごいいい香りの、
あ、
紅茶ですか。
あ、紅茶は紅茶なんですけど、フレーバーティー、
あ、フレーバーティーなんだ。
で、どこだったっけかな、サントリーの美術館があるの、どこでしたっけ、
サントリー美術館、東京の サントリー美術館はどこだった？あ、六本木じゃなく
て、なんかああいうヒルズっぽい場所。
そうだ、六本木ですね。
六本木、
ええ、
でそこにあのウィーンにあるデンメアっていう紅茶のお店がそこにあるんですよ、日本だと。
あれ、これなんかそれさ、
はい、
FM 番組かなんかで聞いたことあるな。
そうですか、
うん、
でそのデンメアの、紅茶のクリスマスブレンドみたいなやつを以前そのウィーンに海外出張された方がお土産でくれたのがすごく美味しかったんですね。でそれで調べたら、
あると、
あの日本にも1軒あって、でそこだから、でそれでそのサントリー美術館に行くついでに行ってお茶っ葉買ってきたんですね。だからクリスマスじゃないけど、
なんかすごく香り高い、
はい、
まあ、それはフレーバーティーだもんか、うん、香り高くないフレーバーティーがどこにあるんでしょうかってなりますけど、まあ、
形容矛盾になっちゃいますけど、
あ、何の話したっけ、まあまあ、
実時間の話が、ね、このあと実時間っていうものの希少価値とかが高まって、だからその人の話を聞くサービスって実時間でしかできないですよね、
はいはい、
倍速で喋ってもらったりできないし、倍速で聞けないから、そういうところにだからお金が発生するっていうのがもう始まったんだなっていうのが、ね、まあ一個ちょっとつ、なんて言うんでしょう、世相を表してるような気がした
んで、うん、まあね、まあ新しいサービスっていうことで、まあ始まってるんでしょうからね、はいはい、
うん、
まあまあね、世の中さ、
はい、
やっぱね寂しがり屋が多いんだよね、
うん、
あのね、まあ、これそれは俺あの、まあな幾度となく言ってるそのスナックの、
はい、
働いてた時にすごく思ったんだけど、
はい、
うん、まあ男の人でほら一人でみんな飲み来るわけ、まあ複数で飲みに来る人もいるけど、
はい、
一人で飲みに来る人もすごく多くてね、で何を求めてんのかなって僕すごく考えてたことがあって、
はい、
やっぱね寂しさをね、
うん、
埋めに来るんだよ、みんな寂しいんだよ、
はい、まあ、私もバイトしてたんで、
うん、でパーパーパーパーなんか言ったりとかさ、
うん、
バカ言ったりとか、
うん、
でまあ一人でまあ歌ってね、泣いてる人いたね
泣いてる、
うん、あのほら、うん、あのね、ちょっと娘さんとこう離れ離れになっちゃった人がいて娘を歌って泣いてたよ、あ、いいなと思ったんだけどね、
だから、まあ、私はその、うん、自分のことを全然知らない人に話を聞いてもらって、うん、
はい、
まあ、有料にせよ無料にせよ、
はい、
それでその例えば寂しいのが、こう満たされない気がするので、あのだけど、
はい、
まあ、そこまでのことじゃなければ、誰かに吐き出したい時に全然関係ない人の方が吐き出しやすいような内容のこともあるよねっていうのもあって、だからその守秘義務さえちゃんとあるんだったら、そういうレンタル機器上手さ
ん
のサービスもまあありなのかなって、
うん、まあ、あのさ日本ってほら、まあ、最近はまあだいぶ増えたのかもしれない、まあ、カウンセリング、さっきちょっと話しましたけど、はいはい、カウンセリング文化っていうのがさ、なかなか根付かないじゃん、なんかほらああいうとこ通うとみたいなさ、まだね
心の病気になってからしかカウンセリング利用できない感じがあるからかな、
海外ってもっと全然違いますよね。
そうですね、なんか何でしたっけ、あのご夫婦で行くみたいな
のもあるし、そうそうそう、あれなんだっけね、あの映画でもみ、なんだっけ、あの、あれなんだっけ、有名な人の悪い男なんつったっけ、
リチャードギア、
リチャードギアじゃない、もっと若い、
もっと若い、
あれ世代の人、ディカプリオ世代の人、もう一人さ、詐欺師集団のあの有名なオーシャンズ30とかに出てる人、何したっけ、あの若いかっこいい人、オーシャンズ
13人もいるんですよ。
ああ、さ、いやでもさ、要するに海外で
ブラッド・ピット、
あ、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーが、
はい、
あの2人で出てるその なんだ映画見たことあるんだけど、それがやっぱり2人でさ、カウンセリング受けに行くシーンが出てたね。でもなんかカウンセリングってのはもっと気軽な世界だよね、向こうってね。
まあ多分、
うん、
まあただお金がある人しかやっぱ向こうでも行けないんじゃないかなって
思うので。あ、そうだよね。だから僕が好きな、ハードボイルド小説の、また全然名前が出てこないって、ロバート B パーカー、
あ、はい、
ロバートパーカーの私立探偵の彼女が、
はい、
スーザン・シルバーマンっていうんだけど、やっぱり心理学者で、
はい、
カウンセラーなんだよね。
うん、
まあだから あれはでもすごいお高いカウンセリングだと思いますけどね、なんかすごいなんかみっちりやるカウンセリングのシーンが出てきてましたから。でもなんかやっぱ個人的にやっぱりほらお金持ちの人は定期的にカウンセリングをね受けてくっていう人、
まあメンテナンスみたいな感じなんですかね。
そうですよね。精神的な安定をこう常にだからそういう専門家とこう共有していくっていうようなね文化ありますよね。
そうです。まあスポーツでパーソナルトレーナーみたいのについてやるのの精神面っていうことなのかなっていう。
でだからさ、ほらちょっといけない話だけど、ほら、よくさ、整体師、スポーツ整体師の人がさ、その個人にその取り込んじゃって、ちょっとほらこうあることないことこうなんていうの、精神的なところに踏み込んでっちゃってお金儲けしちゃうっていうのありますよね。
はいはいはいはい、
だからほら。なんていうの、ナイーブすぎてさ、そういう文化に触れてないから、
その
、ちょっともうすぐコロッといっちゃうっていうさ、だからほら、なんか占い師にハマっちゃう芸能人の人とかいるじゃない。
いますね。
ね、で、ほら、もうすごい。
ね、なんか同居してたりするんですよね。びっくり。
だから、まあ、そうだ、ほんとさ、気をつけないとダメよ、ほんと、ナイーブ、そういうナイーブじゃダメなんだよね。
日本においてはなんかその民間資格のカウンセラーが怪しすぎるので、
そうそうそうそう、
本当に国家資格のカウンセリングで、なおかつその精神科とか心療内科が併設しているようなところくらいだけど、
じゃないとね。
でもそういうとこもなんか だから安心かって言ったら、
そうなん
だ、抱き合わせで何でしたっけ、
そっちやなんかこう違うもんやっちゃうっていうさ、そうそうそう、
なんだっけ、ホメオパシーとかやってるとこがあるって聞いたらびっくりですよね。
ほんとあんなサイモン・シンさんのさ、
そう、
あれサイモン・シンさんの本読んだ方がいいよみんなね。
そうですね、あれ読んだおかげで私その
目覚めるよ、あれ
ホワイトリストがすごいはっきりしました。
もうまあ知ってる話ではあったけど、でもあんだけさ綿密に、科学的な検証みたいな感じでさ、でなんかちょっとほらホメオパシー系だとさ、ほらどっかのね国の皇太子がどうのこうのとかさ、噛んでるとかね。
そうでしたね。だからそういうとこに途切られちゃうと下々の人はもうね、
だって大学だってさ、あれいっぱいなんかもう授業しちゃってるみたいなさ。
そうなんです。だから漢方とか、
やはりまあちょっとまあそのさ、あれでも読んだ方がいいよね。
うん、
俺さでもさ、まあ、ちょっと今こういうこと結びつけちゃいけないけど、
はい、
まあ今ほらちょっと病気流行ってるでしょ。
はい、
だからほらなんていうの。そういうのがさ、
うん、
ああいうので治りますとかなんか言われちゃうとさ、
あ
それもう今日も絶対なんかやってるような気がするんだよね、あれね。
うん、
見に行かないか知らないけど、
うん、まあね、だから、
よくないよね、
よくないと思う。でそれで、やる側も、もちろん規制はねどんどん厳しくなってるんですよ、その薬機法っていうのがあって、
はいはいはい、
焼き法に違反した場合のその利益のペナルティみたいなやつが、うん、来年の多分8月から
また変わるの、
なんか厳しくなるの
が、厳しくしてほしいよ、
決まってるんですけど、
うん、
だけどあのなんでしょう、提供する側の巧妙さがどんどん増していってるので、
なるほどね、うん、巧妙に併業しちゃうと、
そうだからその施術そのものをとかすると、うん、それは薬機法に触れるから、
はいはいはいはい、
施術の仕方を教えるスクールにして、
はい、そうだよね、
でスクールで学んだ人がセルフケアでやる分には薬機法に触れないのかな、うん、みたいな感じで、
そう
で、
だからなんだよってね、もうそういうさ弱みにつくもんじゃいかんよって、
ああだから
なんか、
最高裁でやっと一つなんか判決が出たのが、もうそれはとても極端な例だったはずで、
はい、
うん、
ほんとさ、ほんといや、なんかね人のね、
うん、
そういう弱ってるところにさつけ込むやつがねよくないよ本当に、
うん、
うん、
まあその提供する側はまあだけどさ、なんかそういうの勉強するのが楽しいっていう人もいるんですよね。
うん、まあ分からんではないけどさ、うん、
まあ、勉強してその 自分でセルフケアでやるのはまあ、
うん、
もうどうぞって、私はやらないけどっていう、うん、まあまあね、うん、だけどさそれをさ人に勧めてくるとさ、
うん、
ちょっと辛いんだよね、うん、なんかその人はすごく善意で
勧めてるんだけど ね、
夏バテにはこういうものを食べたらいいですよっていうのを、
うん、いやだってさ、まあさそら食ってでもさ、俺ある程度あれも俺ね嫌なんだよね、あのさ納豆そのさイソフラボンがどうだとかリコピンがどうだとか、
うん、なんかその機能性なんとかとかはもういいよっていう風に、ね、食ってうまかりゃいいじゃんみたいに、
そう
余計なもん乗っけてこないでって思うんですよね。そう
そうそうそう、俺あれ自体もだからさ、
うん、
まあそら効能がないとは言わんよ、
うん、
だけど
言うほどないよ ね、
多分ね、そうだよ、
そうで、で一回食べてどうこうなるもんでもないし、薬じゃないんだから、
うん、
だから
そう、俺それでさえ嫌だからさ、
うん、そうだからさ、なんかそのすごく、
うん、
面白いコンテンツとかをね、
はい、
例えばブログで書いてたり、ポッドキャストで配信されてたりしてても、
はい、
なんかそういうのがあると他の人に勧めにくいんだよね。
ああそうだよね、
うん、で逆になんかそういうののアンチで、うん、なんかそういうのは本当ダメで、あの、世の中から消えてしまわなければみたいなことを、
はい、
割と言葉汚い感じでツイートしてる人とかも戦ってる人いるけど、
はいはい、
それはそれでリツイートとかしにくいんだよね。
ああ、まあちょっとはっきり言い過ぎて
ると、なんかこの言い方はひどいよねっていう風に、
俺もやるけどねたまにね、
うん、だからなんかこう情報源としてこういうものに気をつけた方がいいっていうことを人に聞いてもらいやすい温度感で、
まあね、
ね、言ってるものだったら有用な情報だから、なんかそういうのにハマっちゃってそうな人の目に触れたらいいなって思ってリツイートしたりすることがあるんですけど、なかなかね、なかなか穏やかな言葉になってないのはよっぽどまあ怒ってるからだと思うんだけど、
あれ
身内が騙されたとかさ、
そうだよね、
そう、まあ、私もわからないではないんだけど、こう拡散してほしいんだったら
まあそれなりに言い方あるんだろうって話もあるよね。
その怪しげなことをやってる側の人は、
はい、
そういうことを例えば、楽しみでやってますとかね、
はいはい、
のつもりかもしれないけど、そういうものが抱き合わさってると本当の日向には出てこれないよっていうことがあると思うんですよね。
本当だよ、
うん、なんかうさんくさい認定されたらもう日向に出てこれなくなるけどいいのっていうのがありますね。
うん、そう、
うん、
認定してっからなって
まあ個人的にだから、ね、
うん、
あれ何の話だったの、ね、またなんかこの話になっちゃった
まあいいんだよ話なんで、うん、まあ、どこに行こうかも、
うん、
まあまあまあこんなところでいいかな。
そうですね、なんか
変な、また変な、
そう、なんかちょっと熱中症っぽくなってきたのかもしれない、
ね、そうね、じゃあ、まあ、また撮れる機会の時にね、はい、今日はお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。